集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。さあ、今日の日経平均はプラス76円高ということで、まあ、5日目にしてようやく下げ止まりました。4営業日連続安で、なんとこの4日間での日経平均の下げ幅は1銭飛び24円にも上ったわけで、今日なんとか止まっているんですが、先ほど10時30分ダウ平均、オープンしました。アメリカの市場でですね、122ドル高130ドルぐらいかな、今高でスタートということになっています。まあ、ひとまず一息ついたかな。
そうですね、まあ、日経平均は昨日の早朝ですか、まあ、先物の方で2万円割ってたんですけれども、
おとといの2万円割れ
で、そこではまあ、いわゆる、クジラが出ていて2万円を支えたと言われています。
クジラというのは年金の
GPIF ですね、
公的基金が出ていたのではという、まあ、観測ですけど ね、
まあ、トレーダーの間では常識という感じですけれども、はい、まあ、それが止めたので、まあ、ニューヨークダウも、昨日ちょっと一旦サポートされて2万6000台に乗ってますけれども、はい、まあ、本編でやりますが、ちょっとニューヨークダウ米株に関しては一旦トップアウトしたんじゃないかなというふうに個人的には思っています。
はい、はい、まあ、この資金の逃避先がどこになっていたかということなんですが、まあ、昨日はですね、アメリカの長期債利回りが 1.5% 台 1.6 を瞬間割り込むことがあったということで、債券市場にも随分、ね、資金流れ込んでいたり、あるいはゴールドが1500ドルの大台突破したというのも、まあ、ゴールドですね、今ありました。ま
あ、ある人に言わせればビットコインにも流れている。
はい、ビットコイン、
はい、まあ、通貨だと圧倒的に円ですね。
はい、まあ、円買いになってしまうというのはこの8月のアノマリーというのがありますけれども、やはり8月はなんか大きく動いたりしますね。
そうですね、まあ、お盆の時期は、例年円高の季節とよく言われているんですが、本当に、その確率が非常に高いということですね。まあ、株が下がることが多いのでリスクオフで円高になる傾向が非常に高い。
はい、はい、まあ、現在のところ100ドル高ぐらいでニューヨーク市場をオープンしていますが、なあ、これ本当にアメリカの市場っていうのは引けまで見ないとわからない。
いや、もう全然わからないです。昨日はなんかもう500ドルぐらいマイナス始まったので、
とんでもない下落だったんです、この時間。
これはやることになるなと思って朝起きたら、全部戻してました。
ずいぶんね、
なんじゃこれっていう、
はいはい、そうなんですよね。はい、ということで今上がっているからといって決して安心できないんですが、ここからの見通し一体どんなものなのか、西原さんにじっくりと聞いていきたいと思います。ではこの後早速西原コーチのブルーベアドッジからスタートです。
西原コーチのブルーベア
ドッジ。さて、このコーナーは西原浩一のブルベアドッチということで、ドル円相場という通貨ペアに限定して強い材料、弱い材料を箇条書きにしてみました。ご覧いただきましょう。まず強い材料の方です。少ないですけれども、まあ、ちょっとだけあります。まずはオープニングでも出てきました GPIF なんですが、為替市場にもいた、
まあ、と言われています。はい、まあ、昨日、フィナンシャルタイムズが報道しているんですけれども、はい、GPIF の、ステルス介入、隠密介入があったんではないかと。
105円台、結構硬いもんね。
そうですね、まあ、105円の52銭で、はい、おとといが105円の52銭、昨日が105円の50銭、
はい、
で止められて、反発しているんですけれども、これが、いわゆる、GPIF 年金が買ってるんじゃないかと。まあ、ちょっと、日経平均の方は多分見てるんだと思うんですけれども、今の時期に、当局が2万円を大きく割り込むのはちょっと避けたいというのと、うん、ドル円の105円を支えたいというのがあるんですけれども、まあ、憶測ですが、介入は、実際の介入はできないので、GPIF に、うん、 頼んでというのはおかしいですね、忖度していただいて買ってるんじゃないかというふうに、トレーダーなどでは考えてるんですけれども、フィナンシャルタイムズが、堂々とその憶測を載せているということですね、
はい、
多分本当だと思っています、
はいはい、そして今週はいろいろな国が利下げを実施しています。驚いたのは昨日ですね、ニュージーランドなんですが、市場予想は 0.25% の利下げだろうと、ところが 0.5% やりました。
うん、そうですね、ちょっとサプライズの、利下げだったんですけれども、これは後ほどピックアップします。
はい、はい、そして、このような相場環境になってきましたので、世界が通貨安競争に動いているということで、日銀が動かないと円高になっちゃうよというふうに皆さん警戒しているんですが、9月に動くのではないかというような観測も出てきたようです。
うん、まあ、そういった、エコノミストの方が増えていると。
はい、
まあ、やらないと円高になるかもしれないですが、あんまり大きな手がないので、個人的にはあんまりやらない方がいいんじゃないかと思うんですけれども、これ以上緩和してもその後出口はどうするのと思うんですが、まあ一応ドル円のブル要因といえばブル要因ですね。
はい、はい、そしてベアです。先週の、まあ、週末でしたね、 FOMC の後です、中国に対して9月から関税第4弾3000億ドルに対しての、ね、追加関税ということなんですが、トランプ大統領ツイッターで9月からスタートするぞというようなことを言ってマーケット崩れました。
まあ、先週取り上げたんですけれども、ライトハイザーさんが上海に行って、
はい、
で行ったんですけれども、また9月にお会いしましょうねというようなお話んですね。それで、先週取り上げたんですが、このままだと中国が時間稼ぎをしているのがそのままなってしまうので、
はい、
トランプさんが何か言うんじゃないかということを、申し上げたんですが、番組のその次の日にいきなり行って関税をかけるということを、言っているので、まあ、リスクオフになったということですね。
はい、9月からということで、残されたこの、ね、8月いっぱいの間に中国がこれをこう、まあ、予防できるような、
まあ、これはしょうがないんですよね。ちょっと繰り返しますけど、来年は、大統領選なので、
はい、
関税をかけるとか関税合戦は来年できないので、となると今年中にしなければいけないんですが、もう8月なので9月にライトハイザーさんが行ってということはちょっと時間稼ぎになってしまうので、多分キンキン言うんじゃないかというのは僕のアメリカの友達も言ってましたけれども、いきなり出たと、
はい、
今年中に、蹴りをつけるということだと思います。
はい、
はい、
この影響でやっぱり米株も大きく下がってきましたよね、これ。
はい。まあ、これはちょっと後ほどチャートを持ってきているのでやります。
はい、はい。そして昨日はアメリカの長期債利回りが 1.5% 台へと下落をしましたということで、これ、イールドも逆転して、もうリセッション入りなんじゃないのかなっていう警戒が出るほど世界中の金利が下がっていますね。
まあ、ちょっとそれは大げさですけど、これは、アメリカのイールドに関しても、後ほどピックアップしていますのでやります。
はい、はい、そして、もうこういう相場になってきましたので、市場は9月の FOMC での利下げを織り込み始めました。
まあ、これも後ほどやります。
後ほどピックアップですね、はい、そして今週のもう一つの話題はドル人民元相場です。節目とされる1ドル7元というライン、これここをね、まあ、なんとかサポートしようというふうに、まあ、当局も思っていたんだと思うんですが、今週ここを超えさせたんですよね。
超えさせた、超えてしまった。
超えてしまった。オフショアではもうどんどん超えてたんですけど、
うん、ね、
オンショアはまあちょっと超えさせちゃったかなと。
そうすると、まあアメリカは狙ってたんだと思うんですけれども、超えた瞬間に、為替操作国の認定で、中国を認定してしまったということですね。まあ、だけど なんかちょっとこれあれっていう感じはするんですけれども、数年前だと、減安にしているのは、まあ、為替操作国でピックアップされるのはしょうがないかなと思ったんですけれども、今の中国はどちらかというと中国から資金が出ていく、
そうですね、
ドル高人民元安になるのをどちらかというと嫌ってるんじゃないかと思うんですけれども、そのためにドル売り人民元介入をしたりしていると思うんですが、
はい、
こういったのをほっとくというのは、ちょっと違うんじゃないかなと思うんですけれども、まあドル円の、ブルベア要因ということであれば、ベア要因になります。
まあ、為替操作国認定という言葉はちょっとサプライズですよね。4月10月の為替報告書の中で、まあ、こういうものが、ね、認定されるかどうかというふうにちょっと構えて見ているものかと思ったら、突然こういう時期にやるんですねっていう。
まあ、だけどね、トランプ大統領は就任した時から 認定するって言ってましたので、これもまた公約通り、
まあ、今もではこのタイミングでというのはありますけどね、
うん、そうですね、
はい、ではピックアップです。
はい、トランプ大統領の、関税の話もありますけれども、今回、トランプ大統領が、重要なことをまたツイートしているので、それによって、来月の、利下げ確率が大きく上がっているのでご紹介します。
はい、
昨日の夜ですね、またトランプ大統領がいきなり、ツイートしたのが、こちらの方になるんですけれども、また3つの中央銀行が利下げした、
はい、
これはニュージーランドとインドとタイですね、
はい、
で我々の問題は中国ではない、FRB だというのは
一番悪いのは FRB
だという自分の国の中央銀行が悪いと、
は
あ、より大きく早く利下げをしなさいということですね。で、リデュクラスコンタティブ、タイトニング、量的引き締めは今すぐやめろというような、まあツイートをして、まあトランプ大統領はもう100ベーシスぐらいやってほしいんだと思うんですよね、
はい
はい、もう他の国がガンガン下げているのに、7月31日1週間前も、大注目だったんですけれども、結局25ベーシスしかしない、
はい、
でそうすると相対的にドル高になってしまうので、もっと早く、大きな値幅をやってほしいということを言っているのは、まあ、彼の本音だと思います。で、
はい、
彼がツイートツイートしたことによって FRB というのは独立性が保たれているので変わらないはずなんですけれども、こちらの、まず先週ご紹介した、FRB の織り込み度ですけれども、利下げの
8月1日ですね、
8月1日ですね、はい、9月18日の、利下げ確率は、こちらでご紹介しているのが 61.5% しかありませんでした。で先ほど取ってきたデータが次にあるんですけれども、9月18日は利下げ確率がもう 100% になっている。
100%
になっているということですね、
はい、じゃあ9月にやるんですね、これっていう
9月にやりますね。で65しかなかったのがいきなり 100% になっている。これはトランプさんの、ツイートも影響しているんじゃないかと思うんですけれども、で、重要なのが、今 28.7%になってるんですが、これが50ベーシスやるのが 28.7%。
50ベーシスってっていう感じですよね。
そうですね、一昨日昨日の段階だと 43% ぐらいあったので、9月の18日は、まあ、25やるのはもう先週と違ってもう 100% もう織り込んでいると。
7月の段階でも50ベーシスっていう予想はあったんですが、これはニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁がピシッとこれは違うと 0.25 で十分だみたいなことを事前にね織り込ませたんですけど、
そうですね、織り込ませてたので下がってきたと。だから今回は、また、上がってきているので
50ベーシスが、はい、
でトランプさんの意見等々もあるんですけれども、これ結局トランプさんの意見が、によって FRB は変わることはないんですけれども、この、OIS でね、フェッドファンドフューチャーの金利先物市場が利下げ確率が 100% になっていて、これ今25ベーシスですけれども、これが50ベーシスも 100% になってしまうと、結局マーケットを混乱にさせることになるので、 FRB をやらなければいけなくなる、追い込まれる可能性があるので、トランプさんのツイッターも、無視はできないということになります。
なるほど、市場がもう先行して避けてしまって 100% も織り込んじゃうと、はい、やらざるを得ないという、これ最速相場という、
そうですね、
こういうことでしょうかね。
まあ、先月は、はい、他の FRB 連銀の人が否定したので下がったんですけれども、毎回指定してそのまま金利先物市場が、まあ、それについてきてくれるかどうかは全くわからない。
そうですね、うん、はい、
はい、
そしてニュージーランドも大幅利下げに踏み切りました、
はい、これはちょっと、僕も含めみんなすごいびっくりしたんですけれども、ニュージーランド中銀は、25ベーシスではなくて、50ベーシスの大幅利下げを昨日決めました。で OCR、オフィシャルキャッシュレート、政策金利は 1% という最低の水準になったと、まあ、ここまでは、ここまでも結構下がったんですけれども、ちょっとびっくりしたのが、欧州とか日本がマイナス金利になっているので、まあ、彼らが、使っているということは、我々つまり、ニュージーランド中銀がマイナス金利を使わざるを得なくなる可能性はあるというふうにコメントしたので、一気に、一時ニュージーランドが売られているということですね。まあ、少なくとも RBNZ は 1% の金利があるので、あとは4回できるんですけれども、はい、なんで今からマイナス金利とか まあ、量的緩和のことも言っているので、ということはこれから、順次金利を下げていって、まあ、景気が悪くなって、まあ、金利を下げて通貨を下げるんだろうなということが連想できるので、
マイナス金利ですか。もう日本とヨーロッパがね先んじてやってますけど、
う
ん、
だからそれほどじゃあ悪いのかというよりも、まあ、通貨のことを見てるんじゃないかなとやっぱり僕たちは思ってしまうので、
はい、
それほど景気が悪いというよりも他国が、緩和するのであれば、緩和せざるを得なくなるということですね、
はい、
緩和合戦になってしまっているということです。
これで今ねオーストラリアと並んだということですね。
そうですね、
1%、 1%、 そうすると今度オーストラリアもまた追加で利下げする可能性が高まった。
高い、
は
いはい、で、金利が下がるとどうなるかというのは、対円でチャートをお持ちしましたけれども、こちらのチャートがキウイ円のチャート、
ニュージーランド円です。
そうですね。で、今年の安値は1月3日の69円の14銭だったんですけれども、
フラッシュクラッシュの時の安値、
フラッシュの時ですね、
はい、
安値をつけてそのまま上がってたんですが、これがなかなか抜けなくて、ところが昨日 RBNZ の、サプライズな利下げによって一気に割れてきて67円の57銭まで急落して、でその後ちょっと戻してるんですけれども、このまま金利が下がっていくということであれば、まあ、69円台は、戻らずにまたじりじり下がる可能性の方が高くなっていると考えています。
まあ、マイナス金利まであるようなことを示唆しているので、結構下げる可能性があるということは、
そうですね、
まだまだこれ下がる可能性は
あるということですね。まあ、昨日ちょっとサプライズで一気に下がったのでちょっと戻ってるんですけれども、
はい、
ちょっと上値はこれだと金利から考えると重たくなるということですね。
はい、以上、はい、ここまで西原浩一のブルベアどっちでした。ではここからは西原浩一の視点です。さあ視点でピックアップするのはやはり米株ですね。
はい、しつこく取り上げているニューヨークダウですけれども、はい、このニューヨークダウが落ちると、まあ、リスクオフになるので、為替の方も円高になるというので大注目しているんですけれども、落ちてきました。
ダイヤモンドフォーメーションだという話をしてましたね。
そうですね、はい、まあ、あの可能性はまだあるんで、まあ下がってきたので、一番大事なのは先週$27,398をつけて、あ、先週は7月16日ですね。で、ずっと27,000台に乗ってるんですけれども、続伸しないので$27,000を割り込むとまたブルトラップになって、落ちてくると急落する可能性があるということを先週ご紹介したんですが、実際に下がってきて、今ピンクのラインがマクディプリディクター、マクディなんですけれども、それも割り込んでいるので、週足ベースで見ても$27,398、7月の16日につけた高値が当面の高値になるんじゃないかというふうにテクニカル上は考えている。
はい、
で、形がもっと下がれば、もう実際にダイヤモンドフォーメーションができてしまえば、落ち方はこんなもんでは済まないので、ダウの方は警戒して見ています。
はい、はい、ということで米株が崩れると、まあ、日経も崩れるんでしょうけれども、ドル円はどうなりますかと、
ということですね、はい、ドル円は先週の木曜日に、一時109円の32銭をつけたんですけれども、その後じり下がりで105円まで下がってきましたと。で、8月6日に105円の52銭、8月7日に105円の50銭、昨日ですね、この105円の50銭で止まってダブルボトムになって一度戻されているんですけれども、これはあの先ほどご紹介した、クジラ、つまり GPIF 年金の買いで止められているというのがマーケットの、まあ、コンセンサスになっているんですけれども、これはちょっと続かないので、105円の50銭が割り込んでいくと年初の104円台に入っていく可能性が高いと思っています。まあ、中期では多分101円の方に行くんじゃないかというふうに、まあ、ずっとその相場感を変えていないんですけれども、頭は重いというふうに思っています。
は
い、
クロス円はもうすでにこの1月3日のフラッシュクラッシュの時の安値を割り込んでいるものが、
まあ、いろんなものが割り込んでますよね。で、多分最後にこのドル円が割り込んじゃないかなというふうに思っています。
クロス円の円高に引っ張られてドル円もやはり力つけて下がってくる可能性があるのではないかということですね。
というふうに考えています。
はい、はい、以上ここまで西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さて、ここで FP ネット主催のセミナーのお知らせです。 9月8日日曜日、東京は新宿のハイアットリージェンシー東京でスペシャルセミナースーパー投資家サミットを開催します。西原浩一さんをはじめ、元チーフトレーダーの正木俊彦さん、竹内則弘さんらが短期間でトレード力を上げる実践トレード術を伝授。講演に加えて懇親会で交流できる貴重なセミナーですので、ぜひご参加ください。詳しくは番組ウェブサイトをご覧ください。なお、このセミナーは有料となっています。お申し込みにあたってはホームページに記載されている内容をよくお読みください。 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。 FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には為替の変動等による損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンクル FX トレード。
さて、ここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただいた皆さんからのご質問に、西原さんに直接ご回答をいただきます。今日の質問です。ポンド円がついに130円を割り込みました。中期の目標はどのあたりと考えていらっしゃいますか、ということで、ポンド円が下落するというその見通し、ずっと前からされていましたが、本当にズルズルっと下がってきて見通し通りの展開なんですが、どこまで見てらっしゃるんですかっていうのが気になります。
はい、ポンドの方はかなり、弱値が重い状態が続いていると思うんですけれども、まずこちらのチャートを見ていただいて、重要だったのは131円の70銭、はい、まあ、よく言われる1月3日のフラッシュクラッシュの時の瞬間つけた安値が131円70銭なんですけれども、これを抜いてきていると。
ここをスパンと先週ですね、
抜いてきていると。で、今週も3日連続なんですけれども、128円の05/1022と、128円がなかなか抜けないというところで、今現在が128円のミドルぐらいなんですけれども、ここが抜けてしまうと、その下があまりないので、次が、2016年の10月につけた121円の61銭。つまり、はい、次は121円台 にターゲットを置いて、まあ、トレードするように考えています。
8円弱ぐらいはまだ
あるんじゃないかなというふうに、まあ、125円という節目があると思うんですけれども、はいはい、まだ上値は結構重い。
はい、まあ、ファンダメンタル的に言うとね、あの10月31日がブレグジットの、まあ、期限ということで、 EU 側が、まあ議会で承認して持ってこいよというね待ってる状態ですが、まあですね、夏休み入っちゃってますからね、まあ、議会が、ね、
まあ、これはちょっと先週かやったんですけれども、はい、1番が合意なき離脱の可能性、2番が金利がバンクオブイングランドが多分緩和するだろう、で3つ目が財政出すんじゃないのということなので、3つ揃ってる通貨というのはなかなか上値が重いというのが、まあ、ファンダメンタルズから考えるとそうなるので、株が落ちれば大円のポンド円が一番落ちるんじゃないかというふうに考えています。
まあ、唯一の懸念材料は、まあ、先物市場でのポンドショートがパンパンに皆さんショート、
まあ、かなりありますね、
ショート持ってるので、まあ、
これだけちょっとファンダメンタルで、はい、揃っちゃうと、
はい、
まあ、ちょっと日本人の人はあまりポンド持たないかもしれないですけども、まあ、ポンドは基本的には売りという、まあ、ファンダメンタルズからはそうなります。
はい、これがね、あの何かのニュースをきっかけに吹き上がるというか巻き戻されるのがちょっと怖いなというのはありますけど、
ショートが溜まるとそうですけどね、
はい、
まあ、それはあのストップロスを置いてくださいとしか言いようがないので、
はい、
うん、どちらロングでもショートでもストップロスで置いてリスクは緩和するんですけれども、まあ、どうしてもトレードはリスクをかけるものなので仕方がない。
はい、
はい、
じゃあストップロス注文を必ず置いてポンドをね、あの戻りを丁寧に売っていくと、
そう個人的にはそう思ってます。
そういうやり方で、はい、ポンドは121円方向ではないかということです。このコーナーでは皆さんからのご質問もお待ちしております。時計の針は10時54分を回りました。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。 この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さてそろそろお別れの時間が近づいてきましたが、今週来週の注目スケジュール見ておきましょう。今週はオプション SQ があるんですね、明日金曜日ということで。ただ波乱はもう昨日おとといぐらいまで、
昨日おとといで、はい、まあ、大体水曜日、火水で、まあ、まず水曜日で大体終わるので、まあ、あれ相場というのは昨日で終わったんじゃないかなと思ってますけれども、まあ、注意したいのはやっぱり8月っていうのは円高の季節なので、来週お盆ですか、
はい、
で8月の15日あたり、来週の木曜日水木あたりは、まあ、少しあのマーケットの流動性が大円では落ちてくるので、まあ、自分があの今、円ロング、まあ、クロス円のショートドル円のショート持ってるから言うわけじゃないですけれども、どうもやっぱり8月って、まあ、エコノミストの方があのそうじゃないよっていう統計上を出してくるとそうでもないよねっていう結果が割と出るんですけれども、体感的にはむちゃくちゃ円高の季節だと思ってるので、何回かあのそういうことを意識せずにあの普通にやったんですけど、2回ぐらいあの急に流動性が悪いのでゆっくり円高になったり、ゆっくり円安になってる分にはいいんですけれども、8月に円高になるときはちょっとナイフの見てスパンと落ちるので、ちょっと気をつけた方がいいですね、
はい、あ
の相場感どちらでもいいんですけれども、落ちる場合円高になる時のリスクっていうのはちょっと早かったりするので、流動性がないので、はい、お気をつけください。
まあ、お盆時期というのはメーカーさんとか、ね、長期休暇取ってね、工場休んだりとか、そうすると、まあ、為替担当者も休むので、オーダーをこう出さないでそのまま休んだりとかね、いうこともあるということ
で、まあ、オーダーは出してるんですけれども、はい、銀行があの外したりすることもあるので、
はい、
あとはあの自分もそうですけれども、お盆の時とか、外人は特にそうですけど、ヘッジファンドなんかは働き者なので、この来週の薄い時は、仕掛けてくることは非常に多い
ですね。日本のお盆ウィークというのが休んでるだろうから、流動性が落ちてるだろうというところを狙ってくるんですね、
はい、ゴールデンウィーク、お盆クリスマスシーズンというのは、
はい、
ヘッジファンドというのは非常に働き者なので、そういう薄い時は
働き者です。
20時間戦ってます。
重要なことですね、
はい、いやいやそんなことないですか。働き者ですから、まあ、特にみんなが遊んでる時に仕事すると。
来週 の、 あのお盆ウィークの月曜日、うん、日本休場ですからね、山の日ということで、
また、はい、また狙われるんじゃないかなというふうに思います。
はい、はい、まあ、休場
で仕掛けやすいということですね、
はい、うん、ということで来週は特に気をつけたい1週間になるということなんですが、まあ、この8月中に決めなくちゃいけないことってなんかいろいろありそうなんですけれどもね。
そうですね、8月日米もありますし、うん、まあ、先ほど大橋さんがおっしゃった、まあ、英国議会はちょっとお休みなのであれですけれども、
米中も9月から関税発動なので、
まあ、決めなきゃいけないというか、そうですね、
それを避けるんであれば、うん、中国側から何かのアクション
アクションがない。
そうですね、
そうですね、まあ、ボールが中国にあるということを前提だと中国が答えないといけないということになります。
はい、はい、ということで、まあ、この流動性の薄い時期に結構政治的には重要なあの決定事項というのが迫られているような、ね、うん、状況では
あります。8月結構、ね、ないようで結構あるので、はい、あとはやっぱりお休みを取ってらっしゃる参加者が多いので、
はい、
流動性が悪いので、上でも下でも飛びやすい、根が飛びやすいということですね。
はい、ということでリスク管理、資金管理というのは、ね、はい、十分にやっていただきたいと思います。うん、ということでここまでのお相手は
シンプル FX トレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それではまた来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。
さよなら。